ネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします、はい、今夜は新通の上田由紀子さんにスタジオにお越しいただきました。上田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりになるかな、
うん、そうですね。
あ、はい、この声で何紹介すんねやろうというなんかドキドキがねもう始まっていますけれどもさあ早速ですが、そんな上田さん、
はい、
今夜はどんな作品をご紹介いただけますか。
はい、デューン砂の惑星パート2です。
おー、楽しみにしてる方多いですよね。
大作です、はい、
リスナーさんでもね、姫路市のラジオネームラリルレロさんがですね、原作の小説読みましたのでデューン砂の惑星2映画期待してますっていうメッセージいただいてますんでね、その期待どのような物語なのかぜひ聞いていきましょう、はい、まずはどんな作品なのか教えてください。
はい、この去年の12月のウォンカとチョコレート工場の始まりの主演をやってたティモシー・シャラメさんがまた主演をしております。2021年にあの前作のデューン砂の惑星というものが公開されてて、まあ、それの続編になります、
はい、
一応簡単なストーリーは、砂の惑星デューンをめぐる宇宙戦争が勃発、ハルコンネン家の陰謀によりアトレイデス家は全滅、しかし最愛の父と全てを失うも後継者ポールが、ティモシー・シャラメです、
はい、
ポールは生きていました、
うんうん、
ついに復讐の時、運命の女性、砂漠の民チャニとポールの全宇宙を巻き込む最終決戦が始まるっていうのが、まあ、公式のちょっと説明文なんですけど、
はい、しっかり読み上げていただいた感じがしますね
急にハルコンネン家ってなんやねんってところは
自分でも言いながら聞いてる人が突っ込んでるやろうなと思ってたんですけど、はい、はいはい、
まあ、あのユーンがすごいその小説が原作で SF 小説なんですけど、
うん、
なんかあの、まあ、ざっくり言ったらな、権力争いバトルみたいな、
宇宙を巻き込んだ、そう
です、で、うんうん、なんか日本とかでもアニメとか小説とかでもよくあるような、なんかその上にお上がいてその下のなんか貴族同士でこう争っていくような感じの構図ではあるんですけど、
お上がいて貴族がいて宇宙が、まあ、でもなんか、まあ、よくあるね、壮大なね、うん、はいはい、で
ただバックがもう惑星とか宇宙とかっていうめっちゃスケールがでかいところっていうのが、まあ最大にその魅力あるところかなと思うんですけど、まあ、
映画化されるというところで非常に注目される部分ですよね、
はいはい、でそれとなんか何ですかね、特殊な設定とか世界観がもう完全にもうすごい独特なんで、
うん、
もうそこがまあよくあるそのあらすじというか骨子は結構よくあるんですけど、そのそれをなんかもう凌駕するというか、
うん、
もう全然なんかよくあるからまあいいかとかにはならへんようなすごいストーリーが展開されていきます。
なるほど、まあ、そういう物語やったらこうなってああなるんでしょうなんて思っていたら、はい、もうそんなわけではないと。
そんなわけではないですね、
はい、
それでですね、なんかポールっていうのがまあ主人公で、そのさっきストーリーでも言ったようになんかライバルの家のハルコンネン家っていうのと、アトレイデスっていうのがポールの方の家なんですけど、うん、
はいはい、
まあ、前作でちょっと戦って、そのお父さんとかも結構もうなんか領土とかももろともなくしてしまうんですけど、
うん、
でなくしてしまってからの、めっちゃざっくり言うとからのお話で、
うんうん、
でその舞台になったデューン砂の惑星デューンの先住民 あのフレメンという砂漠に住んでいる民がいるんですけど、そこに合流して復讐を果たしていきたいところをどう果たしていくかとか、
うんうん、
でそこにもうあの何ですかね、そのさっき言ったお上にあたるような皇帝、帝国の皇帝とかがいたり、
はい、
あのそこに助言している何か女性だけの教団がいたり、その周りにいろいろ何かそのそれぞれの思惑を持った組織とか人がいて、
うんうんうんうん、
でその人らはその人らでその自分のこう実現したいものがあるので、何かそういうのがこう入り組んで。でもちろんポールも復讐したいし、 なんかそのちょっと気になる女性というか結構ラブストーリーもあったりしたり、
めちゃめちゃ盛りだくさんじゃない、はい、
なんかもうすごいこう織り交ざったようなすごい、あのとても説明がしづらいので見に行ってもらうしかないです
か。カンカンカン以上で
まあそれが一番です
ね。もう、はい、
だから映画でね、そう楽しむ作品として出来上がってて、はい、確かに最初にあらすじを聞いた時にはそのあのハルコン年家にすごくこうもう、恨みというか絶対に復讐してやるっていう思いを持っているアトレイデス家の、まあ、一人残った末裔という、はい、ここの大きな戦いなのかなと思いましたけど、お話を聞いているともそれだけではないと、
はい、
いろいろな団体そして思いが入り組んで、はい、はい、壮大な戦いが起きてる中にまさかのラブまで入ってくると、は
い、そう盛りだくさんでもうそこまで持ってくるかっていう感じなんですけど、
最近大盛りメニューとかも流行ってますしね、
はい、そうメガ盛りですねこれは
メガ盛り映画ですね、
はい、でもこうメガ盛りってなると、まあ、そのそれぞれ見に行った人のこう好きな見どころとかも変わってくると思いますし、上田さん的にはまあここがたまらない一押しやでみたいなとこあるんですか、
はい、一押しは結構まあアクションというか、なんてそういう、まあ、アクションと言っていいかな、そういうシーンもありまして、
うんうん、
ですね、まあ、前作とかにも出てるんですけど、その砂の惑星デューンにはサンドワームっていうなんかめっちゃでっかいミミズみたいな、なんですかね、すごいでっかい細長い虫がいるんですよ。これもなんとも言いづらいんですけどもう完全にミミズに引っ張られてると思うんですけど
それ誰が監督が制作チームか、
まあ、あの見てる自分らもその説明するにあたってミミズっぽいとしか言いようがない、
なるほど、うんうん、
なんかすごいその大きい虫がいるんですけど、うん、そのシーンなんかそこにあの先住民 その砂漠の民のフレメンは上になんか引っかかって乗るんですよ。でそれをなんかその合流、ポールは合流していくから、そのフレメン そのしきたりというかいろいろそういう技術を学んでいくにあたって、
うん、
ポールもその乗るテストというか乗るというシーンがあるんですけど、それがやっぱ結構壮大で、もうなんか砂漠のとこからブワーってそのサンドワームが出てきて、
うんうん、
もうそこになんかも緊張しながらなんか行くぞみたいなところでポールが飛び込んで成功した時のなんか、うん、ウォーみたいな感じなんですかね。なんかそれはそれじゃスポコンではないんですけど、なんかちょっとその
鍛錬を積んで、
はい、
うんうんうん、
練習してなんかもうフレメンのその先輩というかリーダーというかみんな見てる中で、あの成功みたいな、なんか
これで私たちの仲間だ
みたいなところとかが結構熱いというか、
あでも乗っているのはめっちゃ巨大なミミズみたいな
ミミズみたいな、なんかそう切り口なんかタコの吸盤みたいな顔もはや顔かもわからんようななんかもう不思議な生き物が出てくるんですけど、
へ、
はい、
でも話聞いてるだけでこの世界観がちょっと自分たちがこう本を読んで想像するのをまた超えてきてるっていうところが、
そうですね、
面白そうですね。
この監督がもうすごいもうその世界観を実現しているってところで、
うん、
もう前回もまあ前回ちょっと砂だらけではあったんですけど、そのあのすごくそれをなんですかね、今回もすごい再現していて、あのぜひこれはもう映画館で見るしかないというか、なんかやっぱ大きいところで見た方が没入感は絶対あるかなと思います。
もうなんかでもこう掘り下げてね、砂を掘るみたいに掘り下げていくと、はい、その面白みがいくらでも出てくる感じ、
それぞれのツッコミどころもあったりとか、
いいですね、面白みプラスツッコミどころ、でやねんみたいなのを、でもこう壮大な中に、
はい、
まあ、確かにこう物語って旗から見たらなんでやねんっていうことでね、はい、夢中になったり一生懸命になるっていうところがあるので、うん、せっかく映画館で椅子に座って見てるんやからちょっとはツッコミ入れながらね、
ああそうですね、そうです
ね楽しむのもいいかもしれないですね、あの
異文化を楽しむ感じで、
いや異文化も異文化ですよね。
そうですね、もう完全にあの宇宙船もうすっごい惑星間を行き来してるとか、ほんまそんなレベルなんで、
もう
あのすごいスケールが違いますね。
なんかすごいなんかウキウキワクワク魅力的やなって思ってきましたけど、チラシにはねさっき説明があったさまざまな登場人物がこうどんな方なんやろうってこう探りたくなるように描かれていますけど、うん、この中でも気になる人物とか魅力的な人物とかっていらっしゃるんですか？
そうですね、この中やと このオースティン・バトラーが出てるんですけど、
はい、
これまたこれも去年 の, あのワーナー映画でエルビスっていうのがあったと思うんですけど、うん、そのエルビスを演じてた、うん、あの若い俳優さんで、はい、今回はこのハルコンネン家の方敵の方の、
うん、
なんかまあちょっと若い権力者というかあの結構貴族の 人であのポールのライバル的な感じで出てくるんですけど、
へ
ー、結構なんか狂気あのなんかクレイジーなちょっと感じで出てきて、またそのエルビスとは違う、
うん、
あの役柄をしててかっこいいですね。
なんか確かにエルビスって書いてあるけど、はい、オースティン・バトラーね、はい、作品名としてエルビスに出てましたよって、エルビスのどこに出てたんかなエルビスやった
じゃない、エルビスのエルビス、
いやオースティン・バトラーって書いてあるのに、はい、ちょっと写真ではすぐに
すごい違いますね、
全然違いますね、
うん、分からなくて、でも分かる、すっごい悪そうに写ってるんだけど、はい、女性がちょっと惹かれる感じ、
あ、そうですね、
ありますね、
あの不良好きな感じの
女性イコール不良好きってわけでもないんですけどちょっと悪そうなね、とプラスなんか色気がありそうなね、
そうですね、
ね、ティモシー・シャラメのこうなんかもうキラキラした瞳とはまた違うゾクゾクっとする ね魅力を感じることができそうですね、はい、そしてこの中にラブも入ってるっていうことですし、はい、鍛錬を積んで大きなサンドアームに乗った瞬間にウォーも楽しみですし盛りだくさんの、ね、はい、作品楽しみにされてる方も非常に多いということでね、うん、メッセージもいただいていますけれども、さあ今日の、ね、紹介を聞いて早速映画館に行こうと思われている方も多いと思います。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、3月15日金曜日公開です。なので明日の公開になります。
はい、
神戸だと109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、 OS シネマズ神戸ハーバーランド、他にて上映します。
はい、はい、ぜひ映画館で没入していただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜は新通の上田由紀子さんからデューン砂の惑星2ご紹介いただきました。上田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、忘れた頃にやってくるお便りコーナー、イエーイ、
イエーイ、よいしょ、うわ、
最近割と読むんですけど、ただ読む時のタイミングがやっぱりあの今日3月14日ですけれどもね、はい、2月の初旬に届いていたお便りということで、やはり忘れた頃にやってくるという、
そこまでに読むというのはやらないです
ね、ご紹介をねさせていただきたいと思います。ではでは早速ですが、はい、神奈川県大和市のラジオネームアントニオジュニアさんからです。
ありがとうございます。
こんばんは。毎週ラジコで拝聴させていただいています。週に1本は映画を見るようにしているので、いつも見る作品を決める際の参考にさせていただきます。寒暖の差の激しい季節ですが、これからもお体大切に頑張ってください、うん、ね、3月入っても寒い日続いてるんでね、温かいメッセージありがとうございます。2月にいただいてたメッセージですけどもねはい、はい、神奈川県からねラジコで聞いてくださりありがとうございます。大阪市東住吉区の僕の体はポップコーンでできているさんです。読むたんびにいい香りがするね、ラジオネームの方です。野菜の話をオープニングでした時の分かな、カブやキャベツもいいですが、最近再評価されているブロッコリーが好きです。あ、私もブロッコリー好きですよ、置いといて、
はい、
萩原さんの紹介で夜明けのすべて作品ねご紹介しましたが、とても見たくなりました。月経前症候群という病名もこの作品で初めて知りましたが、男性には分からない生きづらさがあるのでしょうね。カムカムのお二人の主演ということもあって、カムカム当時より一層アップした演技力にも期待、ぜひ見に行きたいですと2月の、ね、頭にいただきました。本当にあのこの放送の時も言ったんですけども、はい、カムカム大好きだったのに、カムカムの二人が今回共演してるってことに私気づかなかったんですよ、はい、全く別世界で見てたので、 それ自身に驚きましたね。あ、ミノルさんやったと思いながらね見ましたけれども、はい、もう一つですね、夜明けのすべてについて来ています。枚方市北井典義さんからです。毎週番組の冒頭でけいちゃんがどんな会話をされるのか楽しみにしながら聞いています。あらやだマニアック。さて、先読みシネマ情報のコーナーで夜明けのすべてのチラシの話で盛り上がっていましたね。けいちゃんの会話がとても面白かったです。ちなみに僕は裏派です。チラシのね、表と裏、はい、主演の2人の写真がね載ってるんですけど、どっちが好きっていう話でいや、すごくいい写真なんですよ。
それは夜明けのすべてに関してです
。そう、夜明けのすべての、まあ、映画館に置いてあるチラシのその写真がすごくよくて、で、まあ、この作品自体がこう恋人同士であるとか同僚で何かを成し遂げるとかっていうのではなく、何という関わり関係性っていうものがこうはっきりしないこう心地よさみたいなものがきっちりと映画に描かれていて、今の時代だからこそこんなに繊細にこんな映画ができたんじゃないかなって思う非常に象徴的な作品で、ちなみに番組によく出てくださる内屋敷さんもめっちゃ良かったってわざわざ連絡が来てましたけいちゃん、カラオケ行こうも良かったけど、夜明けのすべても良かったですね。バイ内屋敷タモツ、はい、来てましたよ。
タモツさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。きっと最前列でご覧になられたんでしょうね。大阪府枚方市謎のウォンバットさんからいただきました。けいちゃんこんばんは。機動戦士ガンダムシードフリーダムの続編が20年ぶりに制作されて見てきました。根強いガンダムファン待望の続編が嬉しく、劇場の迫力と映像美が素晴らしく、機動戦士ガンダム、けいちゃんは見たことありますか、見てたりしますか、という、ご質問ですね、はい、キャラクターは知っています。でもモノマネぐらいの行きますとかぐらいしかごめんなさい、あんまりわからないんですよね。
アムロレイ、
そうですね。あとなんか緑色のやつがザク。
ああ、僕ガンタンクは知ってますよ。
ガンタンク
なんか短足って言ったん
いやだからすごく幅広いコンテンツになっているので、うん、何かしらでは知っているんですけれども、うん、その物語を追っていけてるかとかね、
はい、
っていうのがちょっとそこまでは追いつけてないんですけれども、根強いねファン待望の続編ということでね、盛り上がったみたいで、メッセージありがとうございます。大阪市生野区の沢田美希さんからいただきましたよ。けいちゃんこんばんは。そして翔平さん、おかえりなさい。
あら、ありがとうございます。
河合優美さん、ドラマ不適切にも程があるで大ブレイクしましたね、うん、私が初めてスクリーンで彼女を見たのがサマーフィルムに乗ってです。この子輝いてると思ったら、ブルーリボン賞、キネマ旬報ベスト10などの新人賞を総なめでした。愛なのにの女子高生役も良かったです。以前にこの河合優美さんを褒めたたえた投稿をしました、まあ、メッセージを送りましたが、はい、うん、ボツでした私はディスらないと採用されないようですかっこ笑い。まずは河合優美さん、これからも楽しみに追っかけますからね、という沢田美希さんからのメッセージです。別にディスってるから採用とかではないんですけど、ただ個人的には辛口コメンテーター沢田美希さんの、私と翔平さんがファンだということはね、
ファンなんですよ、
はい、
求めちゃってるところは確かに、
確かにありました。でもこういうこの方素敵ですよねっていうメッセージもとっても嬉しいですね、まとめて読んでいるということでですね、沢田美希さんからこの期間中にもう一通来てたのもご紹介しましょう。先日あるご縁で金子修介監督最新作ゴールドボーイを一足早く試写会で拝見しました、うん、いやー久しぶりに2時間9分が瞬く間に終わった快作でした。金子監督のカメラワークにデスノートを思い出して懐かしかったです。子役3人の成長に期待です。もう一度見に行きます。2通読んだのは沢田美希さんのメッセージ、辛口じゃなくてもディスらなくても読むぞという表れですからね伝わっていたらとても嬉しく思いますさてさて、続いてが大阪市平野区テレワーク主婦さん、ありがとうございます。面白い。しかしまあ沢田美希さんといい、寅さんといい、なかなかの独特な言い回しの辛口のブラックコメントされますね。 出ました。リスナーさんのファンもいらっしゃるようですね。いつも表現に感心しつつ勉強させてもらいながら一人含み笑いをしております。わかりますね。そこまで切り込んだけど面白さが勝つみたいなね、うん、コメントはね本当秀逸やと思います。さあテレワーク主婦さんのためにも澤田美希さんの辛口が復活することを少し期待させていただきましょう。そんなテレワーク主婦さんね、澤田美希さんだけではなくトラさんのねメッセージについても素敵なコメントですね、はい、ということで送っていただきましたが、東京からトラさんからメッセージいただいています。いつも良い映画を紹介してくれる菅野さんの熱の後に、うん、この作品見てきました、テレビはほとんど見ないトラさん、メッセージくれたトラさんね、は橋本愛さんという女優と初対面でした。もちろん映画のスクリーンでですが、感想はケイちゃんの言う通り空っぽな演技が狂気的にうまいということでしたね。これ言葉だけで聞くと空っぽの演技が狂気的にうまいって言っても伝わりにくいかもしれないんですけれども、はい、伝わらないからこそその言葉をもう本当に探ってほしいんですが、うん、見たらまさに何にもないという演技が狂気的にすごいっていうことに圧倒される作品でしたね。この番組でね紹介したのをきっかけに映画館に足を運んでくださったということでね、はい、また菅野さんにもお伝えしたいと思います。トラさんいつもメッセージありがとうございます。続きまして、愛知県一宮市 K2 村上さんからいただいています。夫婦で映画館に行った時は次に見に行けそうな映画のパンフレットチラシを何枚かいただいてきます、うんうんうん、次の映画を決めるのに参考にしています。すごくねご夫婦で仲良しでいらっしゃるのがねメッセージに現れている愛知県一宮市の K2 さんなんです。 K2 村上さんなんですけれども、はい、旦那さんはですね2月26日が、お誕生日だったそうです。過ぎています、おめでとうございました。
過ぎています、
忘れた頃に読むメッセージということで、その誕生日の前に実は送ってくださってて間もなく誕生日なんですということなので、本当はねおめでとうございますそのタイミングで言うべきだったんですけど、忘れた頃に誕生日祝ってくれるんやシネマアイラジオみたいなね、
そうそうそう、二度おいしいみたいな感じ。
一度目なかったんでね、厳密に言うと一度しかおいしくないんですけどもね、本と映画好きな主人なので何かしらプレゼントを考えますということでいただいていたので、どんなプレゼントになったのかもねまたメッセージいただけたらねとても嬉しいです。忘れた頃に紹介するかもしれませんのでね。でも映画のねパンフレットチラシって、まあ、本当に映画には出てこないシーンの写真が使われていたり、予告でしか出てこない映像が予告編にあるみたいなもので、うん、映画のパンフレットチラシってパンフレットとはまた違う良さがありますよね。
違うんですよね。愛がなんだって、ジャケットの背負ってる、
はい、おんぶしてるね、
はい、映画にはない
んです。そうなんですよ、あのシーン好きですってつい言ってしまうんですけど、 そのシーンはないんです。意地悪な感じになるんですけどね。そうそう、象徴するね写真みたいな形になっていたりするので、うん、チラシを集めるなんていうのもね映画好きな方の素敵な、ね、時間になるんじゃないかと思います。いろいろなヒントメッセージでいただきました、忘れた頃に紹介するお便りのコーナーでした。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。